次に8番大阪照夫君。
私から2件について質問いたします。1件目、防犯カメラの設置について、現在町が管理所有している施設の7箇所に防犯カメラが設置されておりますが、近年犯罪や事件は増加傾向にあり、内容も複雑多様化している中で住民の不安感が増大していると感じます。このような中で防犯カメラは犯罪被害の防止や犯罪予防、さらには事件事故を未然に回避するための抑止への有用性が認められているところであります。またカメラに記録された画像が犯人逮捕の決め手となるケースも各種報道で散見されております。防犯カメラを各所に設置することは住民の安心安全にもつながるものと考え、以下について質問します。1、防犯カメラ設置に伴う有用性をどのように認識されているか。2、今後の設置計画はどのようになっているか。3、個人事業所商店などが防犯カメラを設置する場合の助成制度を設けるべきであると思うがどうか。4、小学校中学校の通学路に重点的に設置する考えはないか。5、プライバシー保護や画像の無断不正使用の防止から条例やガイドラインを作成するべきと思うがどうか。2件目、防災行政無線整備システムの選定について、平成30年10月23日開催の羽幌町防災計画調査特別委員会、また今年6月の定例議会での私の一般質問や、先の11月28日に開催された総務産業常任委員会において、町の防災行政無線整備内容は携帯電話通信網を利用したシステムにて整備をすると説明答弁されております。私も防災対策として早急に整備することに反対ではありません。しかし全道でこのシステムを導入している自治体は一箇所もなく、さらにその整備選定の主な理由がコストの抑制ができる、ランニングコストが安い、短時間でシステム構築ができるという理由だった。しかし現状でそのシステムの実績や有用性は全く不透明なものであり、またそのような選定理由で整備した防災システムで災害が発生した場合に多くの住民への避難勧告や指示などの伝達が正確確実速やかに行われ、かつ住民の生命財産を本当に守ることができるのか、大変不安が残るところであります。今年発生した台風15号、19号は記録的な大雨により河川が100カ所以上にわたって堤防が決壊するなど、本州各地で甚大な被害が発生した。そこで思うことは、実際に被害に遭った場合どう行動すれば被害を最小限に食い止めることができるのかが課題であり、先般の常任委員会等でも述べられておりますが、まずは自分の身は自分で守る自助が一番重要であると私も考えます。自助のために課す行政の役割は何かと考えた場合、適切な避難所の確保、危険箇所の周知啓発、確実な情報発信、恒常的な防災啓発、すぐに動ける体制づくり、こういったものが行政の役目であると思います。中でも最優先されることは、早期の情報伝達であると思うことから、 以下について質問します。1、今回整備する携帯電話通信網を利用したシステムは平成28年度から調査検討され、最上の整備であると確信して導入しようと決定したと思うが、そのように判断した根拠は 何か。2、なぜ事前に導入試験をされないのか。3、今後整備をしていく上中で住民への説明や各関連機関との連携はどのように進めていくのか。4、情報受信の媒体には専用個別受信機やタブレット端末などがあるが、どのように整備するのか。また屋外拡声装置はなぜ整備しないのか。以上。
町長、熊井久彦君。
大阪議員のご質問1件目、防犯カメラの設置についてお答えいたします。1点目の防犯カメラの有用性についてでありますが、防犯カメラは犯罪を防止するために有効な手段の一つであるものと認識しており、これまでも町が所管する施設において必要性を検討した上で適時設置してきたところであります。2点目の今後の設置計画についてでありますが、現段階で各施設において設置する予定はありませんが、今後も防犯上の観点から必要性が生じた場合には設置について検討してまいりたいと考えております。3点目の個人等に対する助成制度についてでありますが、現段階で助成する考えはございません。4点目の通学路への設置についてでありますが、現段階で設置する予定はないものの、今後必要に応じて関係機関と協議してまいりたいと考えております。5点目の条例やガイドラインについてでありますが、現段階で策定する考えはありませんが、今後は状況に応じて方向性を探ってまいりたいと考えております。次に質問2件目、防災行政無線整備システムの選択についてお答えいたします。1点目の導入の根拠についてでありますが、近年は台風や低気圧の大型化による風水害や大地震など多種多様な災害が発生している中、災害の規模や避難情報等を短時間で広範囲に周知することで町民の生命や財産を守り、被害を最小限に食い止めることが重要であると認識しております。このことから町が整備する情報伝達システムの方針としては、離島を含む広範囲に瞬時に情報発信できるものであって、正確に多くの人に情報が伝わるもの、インターネット環境があれば場所を選ばず配信可能であるものなど、確実かつ的確な情報伝達の実現に重点を置き、さらには既設の通信網を活用することで整備コストの縮減を図ることができると点を踏まえ、当該システムを整備することと判断したものであります。2点目の導入試験についてでありますが、他自治体における導入事例がないようなものであれば実証試験が必要と考えられますが、当該システムは他自治体においてすでに導入され利用している実績があり、また消防庁における災害情報伝達手段の整備等に関する手引きや緊急防災減災事業債の対象に指定されておりますことから、国においても有効性が認められているシステムであると認識しております。これらのことからすでに確立されたシステムであるため、導入試験は考えておりません。 3点目の住民への説明や関連機関との連携についてでありますが、今回導入を検討しているシステムについては、令和2年度に整備し、令和3年度から運用を開始する予定で進めてまいりたいと考えております。町民の皆様へは、広報誌や町ホームページの活用、各種イベントなど機会あるごとに周知を行うとともに、実際の運用が始まる頃には、町内会を対象とした説明会を開催して、システムの内容及び運用等について理解を深めてまいりたいと考えております。また、緊急時における情報発信など、北留萌消防組合消防署とともに連携しながら運用してまいりたいと考えております。4点目の情報受信媒体の整備についてでありますが、当該システムの情報通信受信媒体は、個人が所有しているスマートフォンや、スマートフォン以外の携帯電話、個別受信機、タブレット型端末を想定しております。個人所有のスマートフォンなどは、専用のアプリをダウンロードなどしてもらうことで利用可能となり、個別受信機については、高齢者でスマートフォンなどを所有していない方を対象に、タブレット型端末については、離島地区における IP 告知端末の代替および聴覚障害のある方に対応考えておりますが、さまざまなご意見もいただいておりますことから、対象者等については、防災無線の在り方を念頭に、今後さらに内容を検討してまいりたいと考えております。次に、屋外拡声装置の整備についてでありますが、災害発生時の報道や先進事例視察における聞き取りなどから、屋外スピーカーについては、雨や風の強いときは聞こえにくいことが指摘されており、国からの通知においても課題として挙げられ、情報伝達手段の多重化が重要視されているところであります。当庁では市街地区には消防スピーカー、離島地区には IP 告知用のスピーカーが整備されておりますことから、既存の屋外スピーカーを有効活用できるほか、個別受信機の性能を生かし、公共施設の放送整備により館内へ放送することも可能となります。また、屋内については、個別受信機やタブレット型端末による情報伝達、個人が所有するスマートフォンなどの携帯電話については、屋内外を問わず直接配信することができますことから、瞬時に広範囲に確実な内容の情報伝達が図られるものと考えております。これらのことを踏まえ、携帯電話通信網を利用したシステムを導入することにより、情報伝達の多重化も図られ、今以上に屋外スピーカーを整備する必要ないと判断したものであります。以上、大阪議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。8番、大阪照夫君。
答弁をいただきましてありがとうございました。それで再質問をさせていただきます。まず防犯カメラについてですが、ある程度答弁者の中で私もご理解をいただきしました。それで町長も有用性は高いということで認識が一致しているのかなというふうに理解はしております。その上でお聞きしていきたいと思います。まず、町として基本的な考えとしてですね、防犯カメラが各所に多く設置された方が良いと思っているのかどうか、これちょっと確認しています。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。 答弁書の方でも申し上げておりますけれども、各まあ施設でですね、必要だという判断があったならば、検討しながらですね、設置をするという考え方でございまして、まあ、多い少ないは別としまして、必要性をまあそれぞれ、検討した上で、設置をするというような考え方でございます。
8番大阪照夫君。
それは分かるんですが、そしたら、まあ、聞きますけど、必要性を生じた場合という基準とかそういうものは実はあるんですけどね、それをちょっと聞きます。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。基準とは特に、設けておりません。
8番大阪照夫君。
ご質問嫌なんですが、なぜそしたら必要性が生じたらって分かるんですか。どういう場合が必要性なんですか。それを聞いてるんですよ。だからこういう場合が起きた場合に必要性がありますよって、例えばいろんなことがあると思うんですけど、まあ後でまた質問しますけど、だからどういう必要性があった場合にこれをまあ考えていきますよということを言ってるんですか。もう一回だけ。
町長小林沙君。
はい、それは当然町民の方が、事案を聞かれて当然と思われるような事件や事故が起きた場合には当然検討に入らなきゃならないだろうし、議員おっしゃるようにですね、そういうものが頻繁にあちこちということになりますと、どういう基準を必要かということにもなろうかと思いますが、現段階ではそこまで言っておりませんので条例は持っておりません。
8番大阪照夫君。
まあ、それで後でまたその関連は質問しますが、2点目の件なんですが、現在7カ所防犯カメラ設置されております。でこの通常管理運用はどのように例えば行われているのか、そしてこの設置効果はどうなのか、まあ、調査把握したことがあるのかで、まあ、その何か役に立ったことがあればお聞かせ願います。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。現在、設置しているカメラの、まあ、管理につきましては、それぞれの、まあ、施設のですね、所管の方で、対応しているということでございまして、今回につきましては、まあ、それぞれのちょっと課からですね、私の方で、把握している部分がございませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。
8番大阪照夫君。
まあ、そうしたら全体的にその羽幌町でそういうその設置した7カ所についての防犯カメラのそういうまあ例えば解析したり、あるいはまあ解析という言葉はちょっと失礼ですけど、調べたりその内容をまあ1年通してどうだったという部分は1回もそういうのは調査したことはないということですか。ただもうつけっぱなしでそれをサイクルでずっと回しているということで、そういう判断でよろしいんですか。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。まあ、当課の方で、所管している、まあ、施設としまして、オロちゃんランドに、まあ、ついている部分、この分で申し上げますと、特にですね、まあ、議員さんおっしゃられたような、解析ですとか、中身を調べたりだとかそういったことはございません。それで、まあ、当期になりますとカメラをですね、外しているというような状況でございます。以上です。
8番大阪照夫君。
で、まあ、これ一つ の事実の話として、まあ、町長さんに町長にお聞きしますが、先般ですね、町の公共施設で、まあ、子ども検診があってですね、その場所で、まあ、どうか確定は実はされてないんですが、トンネルらしき騒ぎがありまして、まあ、これは被害届警察にも出されております。で警察も受理しております。でこの件についてご存知かどうかまずお聞きします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
はい、その件について聞いてるかという質問でよろしいか。その話は聞いております。
8番大阪照夫君。
まあ、聞いているということでございます。まあ、この件はまだ実は未解決でございまして、まあ、私がまあ先ほど言ったのは必要性ということで、まあ、こういう事例が現実にも起きているわけでございます。でその中で、まあ、 これからね、親御さんも当然いろいろと集まったり、まあ、お年寄り、まあ、高齢者の方々も集まる場所がたくさんあるわけで、そういうところをやっぱり限定してでもね、やはりまあ、安心して、そういういろんな検診とか、例えば集まりができるようなスタイルを作るのが、まあ、町の役目だと思うんですよね。そうすることによって、例えば何かあったときに、有効なのは、まあ、僕は防犯カメラじゃないかなというふうに思うんですよね、後で分かりますし。で、それから、まあ、抑止にも当然、つながるんじゃないかというふうに思いますが、そうは思いませんか。
町長、駒井久明君。
思うか思わないかと言われれば、思う事案だと思いますけども。
8番、大阪輝夫君。
それで僕、先ほど言ったんですが、ぜひですね、そういう特定の場所、まあ、すべての場所と、町の施設のすべての場所とは言いません、そういうやっぱりお子さん、小さいお子さんが集まるところとか、まあ、高齢者が集まるところには、やはりそういう防犯カメラは、僕は必要でないかなというふうにして思うんですが、もうそういう必要性は感じてないという、まあ、この答弁書の中では必要ないということなんですけど、そういう考えは全く今後もないのか、まあ、これから検討していただけるのか、再度聞きます。
町長、小林久明君。
はい、現実としてですね、必要性がはっきりしてくると、そういったものを検討しなければならないですけれども、老人にしても、子どもさんにしてもですね、その顔が映るだとか、例えば検診で裸が映るだとか、いった場合にですね、現代の世の中でそういったものが個人情報として該当しないのかどうか、そういうことが、カメラを設置することに、禁じるそういうものに抵触しないのか、そういったものもですね、検討材料としてしていかなければならないかなというふうに考えているところでございます。
8番、大阪輝夫君。
まあ、その質問に対しては、まあ、後で要するにガイドラインとかそういうことで僕質問してるんで、その時に再度また質問させてもらいます。ただ必要性があるかどうか、要するにもうこういう事例が起きたわけでありますから、僕は必要でないかなと思うんですけど、こういう事例っていうのは必要性に当たらないんですかね。もう一回聞きます。
町長、小林彩君。
報告は受けておりますけども、その事案がですね、どういうことなのか確定しているという話はまだ聞いておりませんので、それについて私がどうのこうの言う段階ではないと思いますので、控えさせていただきます。
8番、大阪輝夫君。
まあ、そういう認識でおられるんであれば、またぜひですね、そういう認識を、まあ、変えてでもぜひ検討していただきたいなというふうに思います。それで3点目に、まあ、助成制度の関係なんですが、まあ、ないという大変残念なお答えをいただいております。まあ、今般各自治体、防犯カメラを設置している各自治体はですね、ほとんど、まあ、条例かガイドライン、これを制定しております。まあ、これ調べたら当然分かると思いますが、で、羽幌でも当然7カ所を、まあ、設置されているわけですから、当然僕はこの助成制度とかそういうのも設けてですね、やはり町民の安心安全、それから事業所等も含めてですね、まあ、あるいは地域の、まあ、町内会団体でもいいですし、そういうその制度を設けることによってですね、まあ、そういう防犯あるいは事故事件、これを防止するのに、ね、少しでも役に立つんじゃないかということで、まあ、この助成制度のお願いをしたんですが、まあ、考えてないということなんですけど、まあ、大変残念ですが、今後、まあ、検討課題ともならないのか、ちょっと質問させていただきます。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。まあ、助成制度につきましては、答弁のとおり、まあ、現段階では、まあ、そういった助成ですとかそういう考えはないんですけれども、あとは、まあ、状況の変化等をですね、まあ、捉えながらですね、また今後ですね、必要に応じて、まあ、方向性を探っていくだとか、そういう場面は、まあ、あるのかなと、可能性はあるのかなということで、現段階ではそういう考えはないということで、ご理解をいただきたいと思います。
8番、大阪輝夫君。
まあ、 現段階ではないということで、まあ、今後検討はされるということでご理解でよろしいですね。
8番、町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。私の、まあ、考え、先ほどのちょっと言葉足らずの分あったかもしれませんが、何か状況が変わってですね、必要だということでなった場合にはですね、検討するということで考えております。
8番は大阪照夫君。
これもぜひですね、まあ、検討というとやらないのが検討になるのかどうか分かりませんが、ぜひ検討、前向きに検討していただきたいというふうに思います。で、次に4点目に入るんですが、通学路の設置なんですが、まあ、これについては、まあ、教員を進めていくということで、まあ、小中学校のできればですね、多くの場所にですね、設置をしてですね、やはり通学の、まあ、最中の事故とか、まあ、事件に巻き込まれないようにって、今、最近ね、本当にテレビ、本当、まあ、と見ますとね、こういう事件が多く発生してます。まあ、これはもう、町長もご存じだと思うんですよね。ですから、やはりこういう、まあ、あと、まあ、後付けになっちゃうんですけど、まあ、事件解決にも当然つながっている、まあ、現状をね、多く見ますとね、私はやっぱりその小学校の通学路とか、まあ、中学校の通学路にね、どの部分でが一番多い、まあ、通路になるのかはそれは分かりませんが、ある部分、まあ、そういうのを設置しあげてね、まあ、親御さんが安心してですね、まあ、夜遅くなって部活が遅くなった時もそういう防犯カメラがあることによってね、安心すると思うんですよね、少しでもね。だからそういう部分でぜひですね、通学路、これ重点的に配置していただければなというふうに思いますが、どうですか。
学校管理課長、坂井峰拓君。
お答えいたします。通学路といたしましては、そういう防犯という部分ではなくてですね、交通安全ですとか、防災ですか、そういう視点からですね、通学路の安全確保という全体的な視点で、羽幌町の通学路安全推進協議会という組織を設けた上で、毎年ですね、学校の方から通学路の危険箇所の要望を受けた中でですね、対策を練っておりますので、現在その防犯カメラの設置にかかる要望については現在はございません。まあ、その中でその学校の方から要望があった場合につきましてはですね、関係機関と協議をして検討したいと考えております。
8番大阪照夫君。
僕の言ってるのはその要望があるとかね、町民から要望があるとか、府警から要望があるとか、先生から要望があるとかって言ってるわけではなくて、私はやっぱり全土全国を見ますとね、いろんな小さいお子さんの例えば事故とか事件が多くありますよ、ね、通学を例えばそういう場合に有効でないかと、まあ、本当に後付けになるんですが、有効でないかと思って、まあ、僕は質問してるんであって、その要望があるからとかないとかいう問題では僕はないんですよね。あるなしに町として町としてね、まあ、そういうところに重点的につけてあげたらどうかって質問してるんですよね。だから要望があるから、いやそこはつけますよとか、要望がないから何にもしないんですよじゃなくて、やはりそういうところをやっぱりしてあげるのがやっぱり町としてね、こういう大きな例えば事件とか事故がないから、確かにね、今までないからと思いますけど、まあ、万が一あったときにやはりいろんな意味でそれが活用できるのかなという部分もあるし、抑止にもつながるし、まあ、そういうことで僕は言ってるわけで、その要望が府警から要望があるとか、例えば PTA から要望があるとか、そういうものではないと、僕の質問はそうなんですよ。それは理解できますか。
学校管理課長、坂井峰拓君。
お答えします。それは理解をしております。ただその通学路におきましては、町内のさまざまな道路が通学路として指定をされております。そんなまた児童生徒につきましても、毎年その居住されている方面ですとかが変わりますし、当然その住んでいる地域によりまして、どの子がどの通学路を使うかというところも毎年変わっております。そういうところも状況を把握をしながらですね、果たしてどういうところが危険なのか、また当然歩く場所におきましては、照明が暗いですとか防犯との設置状況がさまざまなその 状況というのはありますので、そういうところを相対的に把握をしながらですね、判断をしていくというふうになるかと思います。
8番大阪太郎君。
ぜひですね、そういうところをきちっとね把握してですね、できれば通学路だけでも結構ですので、つけていただければなというふうに思っております。ぜひよろしくお願いします。それ で、ちょっと これ、私の目的がちょっと違うんですが、町有施設ではない建物に、ちょっとなるんですが、旧宮坂ビルがありまして、これの家の、監視という形というか、これ防犯カメラとちょっと、ことが違うのかなというふうには思ってますが、例えば後で何かあったときにですね、その状況が見れるようにね、そのビルの、満開なり、ちょいのところでできる範囲内でね、事務管理で、町は何かあったら対処するというふうに常日頃言ってますんで、そういう意味からも、そういうところにですね、防犯カメラっていう目的とはちょっと違いますが、そういう部分で宮坂ビルの、監視というか、そういう体制作りというのはちょっと考えたことがないのか、私は考えていてもいいのかなという思うんで、その辺ちょっと、目的でないと言われればそれまでですけど、そういうところちょっとお聞きします。
町長小林佐伯君。
宮坂ビルのことにつきましてはですね、この通告とはちょっと違うかなというふうに思っておりますので、答弁を控えさせていただきます。
8番大阪照夫君。
分かりました。それではその部分については私からそれでは申しません。それから、最後に、5点目、この件の5点目についてですが、条例ガイドラインの整備、先ほど町長からも答弁がありました。個人のプライバシー、当然いろんな形で、カメラを設置することによってですね、発生してくるわけでございます。それはもう私も分かっております。ただこの防犯カメラというのは設置者に要するにその全て委ねられているという現状を委ねられているというか使い方勝手は委ねられているということなんですよね。あくまでもその例えば私が設置するではなくて、町が設置すると町に全権があるという形になるんですよ。ですから私はやっぱりこのガイドラインとか条例については、早急に整備をしてですね、やはり個人の情報とかそういうプライバシーの本を含めてですね、やはりきっとしたものを作って、管理した方がいいのかなというふうに思うんで、その辺はどうなのか、これは札幌も含めてね、ほとんど、いろんな市でカメラつけてますけど、すべての自治体で、条例なりガイドラインは整備されているんですけど、羽幌町は整備されてないんで、ぜひ、その部分についてはどう考えているか、ちょっとよろしくお願いします。
町長熊井さん君。
設置についてどう考えているかというご質問でございましたので、それについては先ほど来申し上げましたとおり、全然考えておりませんでしたので、そういう準備も進めておりません。で、今後もですね、そういった事案については頻繁に起きるようであれば、当然町としてもいろいろ取り組んでいかなきゃならない状況になろうかと思いますが、議員ご存知のとおりですね、プライバシーの問題等もございますし、先ほどの通学路の問題でもあちこちということになりますと膨大な数にもなりますし、またその近隣の方もですね、事故の抑制はもちろん必要でございますが、自分が映るということにもちょっと危惧が感じないとも限らない事案でございますので、そういったこともですね、いろいろ危が煮詰まった段階で判断材料としたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
8番大阪太郎君。
そうするとガイドライン等についてはこれから検討されるという認識でよろしいですか。作る方向でいくのか、そういうのを作成しないで、今のままで現状で例えば7カ所なりの防犯カメラを稼働させていくのか、その辺ちょっとこれから検討されるのかどうか、それだけお聞きします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。 町長小林紗友君。
必要性についてですね、現段階ではまだそこまで至っておりませんので、ガイドラインについてもですね、まだ今後のことということで、すぐ取り掛かるという考えはございません。
8番、大阪照夫君。
すぐかかるとかでなくて、やっぱりつけている以上は、設置している以上はですね、私は各自治体に聞いても、それは必要だって国でも言ってるわけだから、やはり羽幌町もね、これはやっぱりきちっと前向きにしたら対処しますよと、まあ、条例なのか、ガイドラインなのか、それは分かりませんが、それはやっぱりぜひですね、やってほしいと思いますが、どうですか。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。ちょっと繰り返しのご答弁になりますけれども、現段階では、あくまでも、策定するというような考えはないんですが、今後ですね、そういった状況の変化ですとか、ありましたら、そこで、必要に応じて、状況に応じてですね、方向性を探っていくということで、現時点で、考えているというところでございます。
8番、大阪照夫君。
もう一点、この防犯カメラについて、これは法律とかいろいろと関わってくるんで、警察との連携を、他の関連機関も、なんていうのかな、連携がもう必要だと思うんですが、例えばこれまで警察との例えば設置に対してお話しされたとか、そういう話とかは全くされてないです。それで確認します。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。警察との連携という部分で、設置の中のに関して警察とのやり取りというのは、私の方では掌握しておりません、把握しておりません。
8番、大阪照夫君。
これから例えば、そういうお話も警察とは連携 していかないということでですか。それとも、必要性があればやるという考えですか。それだけ。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。今後につきましては、必要があればですね、警察の方とも連携していくことも あるのかなというふうに考えております。
8番、大阪照夫君。
分かりました。よろしくお願いします。それでは次に2件目、防災行政無線システムについて、再質問させていただきます。1点目の根拠の答弁ですが、ちょっとも含めて再三ですね、防災無線整備については、こう述べております。同歩系、普通のデジタル同歩系無線では、費用対効果が疑問のことで、整備に時間がかかる、あるいは初期設備にお金がかかる。その反面、今回整備しようとしている携帯電話通信網はですね、確実に広範囲に瞬時に情報が伝達できる、さらにコスト抑制が大きな特徴であると。では私に通してちょっと聞きたいんですが、住民の命を守るために整備するのにコストだとかお金の面ですよにこだわるんですか。そういう部分で判断をするのか、あとでまたあれですけど、それまず、お聞きします。
町長小林紗友君。
コストにこだわるのかというご意見でございますが、同じもので安いものがあれば当然安いものに向かうというのは何事においても行政でも個人でも同じだと思います。
8番、大阪照夫君。
確かにコストを、考えるというのは、調剤性とかいろいろ考えた場合には、それも少しはありかなと思うんですが、ただこの携帯通信電話もこれを利用したシステムは、全土で1箇所もまだ、整備されていない。で、他の自治体、全国の他の自治体の8割以上は、同保険のデジタル無線、これは多額なお金は実はかかるんですよ、コストは。今の携帯通信部に比べたら。だけど、実態はとしては整備されているという、各自治体は。で、羽幌町だけが、この携帯通信部に今移行し、初めて新規に、その行政無線を、整備しようとしている中で、何でもお金かかると言いますけど、こっちの方がコストは安いんですけどね。ただ乱入コストは高いはずなんですけど、それはそれとして、この8割以上全国で整備しているものを、なぜ羽幌町はね、そこを避けたのかどうか分かりませんが、携帯通信網に全土で初めて行くのかな、整備するのかなって 私は疑問が残るんですが、その辺はどうですかね。その全国の8割以上が整備している実態はしたらどういうふうに取られているのか。高いお金かけてるけど、それはいいものね、いいものだから8割以上の自治体がそれを整備しているわけで、羽幌町全体で初めてね、今回携帯電話通信網のシステムを整備しようと、来年整備しようとしているわけですけど、だから他の自治体はしたらそれは全くお金が高いお金かけてたんだけど、まあ私に合わせるとそのコストでないっていうけど、やっぱりコストが一番でないかなと思うんですけどね。
総務課長、敦賀哲也君。
お答えいたします。携帯電話通信を利用した電、情報伝達システムにつきましては、まあ、議員おっしゃる通り、まだできて間もないサービスですので、まだ全国的にはまだ導入実績というのは、まあ、少ないですけれども、導入実績は毎年少しずつ増えているかと思います。なぜそういう他の自治体が入れているその8割ぐらい入れている防災無線を入れないのかということなんですけれども、まあ、確かにその従来につきましては、まあ、広域に同時に周知するためには、まあ、自前で基地局を設置をして、鉄塔だとかスピーカーを設置するなど、まあ、自治体すべてその設備を設置しなければ周知する手段がなかったので、まあ、それだけの整備率になっているのかなというふうに思います。で、答弁でも申し上げておりますが、やはりその今そういう災害が、多様な災害がある中で、やはり雨風の強いときには、その消防、スピーカーからの、まあ、声が聞き取りづらい、聞こえないという報道等にもございますが、まあ、そういう部分で、そのまたさらに高額なお金をかけてまで整備する必要があるのかという部分で、長といたしましては、携帯電話の通信網という判断をしたという要因の一つにもなっております。
一番大阪照夫君。
説明ちょっと分かんないんですけど、要はコスト、私はコスト面で、まあ、決めたんじゃないかというふうに思っているわけでございます。まあ、それは間違っているは別な話です。私個人の考え方です。それでですね、このシステムの導入にあたって、まあ、段取りといいますか進め方なんですが、まずいろんな形式はほとんどの自治体ではいろんな形で進めてくるんですが、まあ、様々なところから聞くと、まずは基本設計をしてですね、そしてその中でさまざまな意見を聞いて、それから実施設計、工事、そして運用というパターンでやるんですよね、やってるんですよ。で、羽幌町は、まあ後でもまた言いますけど、要するに実施設計、来年実施設計してすぐ工事やって、再来年運用と、全く中身がどうなってるのか、町民の方だって全く分からないと思いますよ。どんなものを入れて、したら今年、来年どんなものを工事して、どんなものを入れるのか、そういう段取りをきちっと踏まないで、今まで来たと僕は思うんですが、これ間違いですか。
総務課長、敦賀哲也君。
お答えいたします。ただいまの質問につきましては、まあ、そういう基本設計だとか実施設計、まあ、そういうのをきちんと段取りを踏まないで整備を決めたんじゃないかということかと思われますが、それにつきましては平成28年頃だと思いますけれども、まあ、その防災無線を、まあ、導入するということにあたりまして、まあ、どういったシステムがいいんだろうかという分で、そういう業者の方に委託をして、まあ、どういうようなシステムがいいかという、そういう比較をしたことがございます。それにつきましては特別委員会の方でもご説明してあるとおりでございまして、ただその今回導入する携帯電話の伝達のシステムにつきましては、そういう実施設計だとかそういうものが必要というものではなくてですね、すでにその構築されているものでございまして、あくまでもその皆さんが使い慣れている携帯電話、まあ、スマートフォンなんですけれども、それにアプリをまあ登録をしてもらって、それもすでに構築されているアプリなんですけれども、それを登録をしてもらうことで役場からの情報発信、それを受信できるというシステムでございますので、その基本設計だとか実施設計をするまでもない、そういうシステムであるということでご理解を願いたいと思います。
8番、大阪照夫君。
私は全く理解はしてません。それだとですね、 今回、羽幌城がやっぱりやるというのは、導入しようとして、ね、やるという場合に、全く例えば私ども、議会、町民の意見をね、全く聞かない、まあ、聞かないというと変な言葉はあるんですけど、示さない、ね、内容、こういうものを、まあ、いやきちっと示せない、示せない、まあ、聞いたら聞いてくださいよ、町民の方に。で、どこ今回どういうものを入れるんだっていうの、全く分かってないんですよ。防災ラジオなのか、例えばタブレットなのか、まあ、いろんな後で見ますけど、まあ、島にはタブレット、そしたら羽幌町は何に入れるかっていったら、スマートフォン、個人の、まあ、これが主力ですよね。で、屋外のラップ、まあ、後から見ますが、覚醒装置も、まあ、整備しない、消防の覚醒装置を使う。ですよね。だからそういうもので、例えば町民が納得したものがね、果たしてこれ防災行政無線って言えるんですかね。私は全然そういうふうに思いませんけどね。やはりこれだけ例えば、まあ、本州各地でね、毎年さまざまな災害が発生する中で、この伝達方法っていうのは一番大事なことなんですよ。一番僕はね、このなんていうのかな、人の命を守るときに伝達方法がきちっとしないと本当に大変なことになるんですよ。その辺町は認識してるんですかね。どうですか。
町長小林佐伯君。
はい。1回までのご答弁にも書いてある通りですね、風や地震など多様な災害が起きている中でですね、外のスピーカーでは聞こえづらいということが近年盛んに言われている中で、スマートフォンであるとか持ってない方にはタブレット型島の場合ですね、そういったこともここに1回目の答弁に書いてございますし、議員おっしゃるような議会に伝令示していないというようなことは、私が知っている限りでも2回ほどは開いておりますし、私もその中に出席もさせておりますので、何かの勘違いかなというふうに感じております。
8番大阪照夫君。
そう勘違いって言われると困るんですが、だから僕は全部資料を持ってきてるんですけど、ね、その時にこういうものをしますよっていうことは聞いてますよ。携帯通信電話も同系の無線よりは携帯コストとかそういうのも安いから、あるいは構築しやすいから、その都度これ4回、まあ、今日の答弁入れると4回ですよね。4回分の議事録がありますよ。町はあくまでもコストで入れる、あるいはまあ何ていうのかな、簡単に導入できるものだということで、まあ私どもの例えばテレビにもつなげる、パソコンにもつなげる、そういう意見なんて全く例えばですよ、あったとしても反映されてないわけですよ。まあ例えばいろんなものでつなげるんですよ、実用と。今回羽幌町が入れようとするシステムは、これはもう業者さんに聞いたら分かります。だからそういう意味で僕が言ってるのは、要はそのいろんな分の意見を吸収してないんじゃないかいということを言ってるわけであって、それはもう羽幌町がある程度その部分でどんどんどんどん進めて、スピーカーもいらない、ね、消防のスピーカーを使う、まあ後でも言いますけど、消防のスピーカーの有用性なんて全くないですからね、まあ、調査もしてないだと思うんですけど、ただ調査したら知ってるんだって、してるように後で答えてください。だからそういう部分で、そういう意見を取り上げない、上げないというわけでね、聞かないで進めているんじゃないかと私は言ってるんですよ。やはりやっぱり基本設計して、順序よく、他の自治体がたまたま全国で何か所か数か所ですね、これに入れてるの。そこから聞いた話で有効性があるよって根拠で言われてますけど、僕はそう思わないんですよね、うん、やはり北海道でどっかで入れてるんだら僕は分かりますよ。行ってそこ行って見てやって、そしてまして導入試験もやらない。普通これ入れるとなると、どこの町村も導入試験やってます。で、世帯で、まあ、お年寄りの世帯、若い世帯で、こういうものがいいね、あるいは体の不自由の方ね、いろんな方いますよ。そういう方はこういうものがいいねっていろんなことをやるんですよ、システムを入れるのに。それをだから羽幌町はなぜやらなかったのかということを言ってるんですよ。そして当然そのいろんな、そのなんていうの、私の勘違いって言うけど、その説明してるって言いました先ほどね。 こういうものを入れるというのは、それは聞いてますよ。電話通信もやりますよ。最初から同歩系なんて入ってませんから。じゃないですか。28年からやってますよ。僕、防災委員長で分かってますから。議事録ちゃんと残ってますよ。それは分かってますよ、だから。だけど、細かいところの全世帯に例えばタブレットを入れるとか、ね、島は IP 電話の、ね、特進に変わって、それだけタブレットを島だけ入れる。じゃあおかしいんじゃないかと僕は思うんですよ。やっぱりタブレットは全世帯、例えば羽幌町全世帯にも入れる。で、状況によっては防災ラジオにする。ね、あと、当然スマートフォン。まあ、ガラケーの関係はちょっと無理かもしれないけど、普通の携帯にも入れる。それで、まあ、言わせてもらえば、固定電話も活用する。これはもう実際にやってるところはたくさんあります。いろんなことが考えられるんで、私が言ってるのは、要するにそういうことをきちっとされたのかどうかということを聞いてるんですよ。やってないでしょ。認めてくださいよ。
総務課長、鶴賀哲也君。町長、小林沙樹君。
最初の部分のですね、導入試験ということに言われましたんで、その部分についてはですね、やはり、1回目の答弁書で、触れておりましてですね、そういうこともやっておりますし、しなくてもいいようになっておりますし、委員会でもですね、さまざまな提示をさせていただいておりますし、大阪議員からもですね、同胞無線ですか、そういった防災のスピーカーに対応するべきというようなご意見もいただいておりますが、先ほど申し上げましたとおりですね、雨風がひどいときに、屋外のスピーカーでは聞き取れないというような事案で、ニュース等でもですね、屋内のスピーカーに出るようなもの、そしてスマートフォンですとか、スマートフォンのない人には、なんだっけ、あれ、受信、個別受信機ですか、そういうもので対応するということが、近年では、近年というよりごくごくこの15号、19号の台風の後にはですね、言われているという事実もございますので、そういったこともですね、先日の委員会でも説明しているんじゃないかなというふうに感じております
が。8番、大阪輝夫君。
まあ、説明していると、町長は言われているんですけど、私としてはその説明には当たってないのかなというふうには、ただ、要するにその町側からこういうふうに考えてますよと、こういうふうに進めますよということだけだったんではないかというふうに私は思ってますけどね。まあ、6月の一般質問でもしたんですが、もうすでにその時も、まあ、この電話を導入するという答えをいただいてますから、まあ、それ以降ですね、まあ、どういう決定をされたのか分からないんですけど、まあ、もうすでにそれはもう決定済みのことであって、それを変えようという町の姿勢は全く僕は見えなかったというふうに思うんですよね。ですから、まあ、今回もうほぼね、この電話通信網で行くと、まあ、実設計になるとすでにもう工事も始まる、これはもう分かりますよ。当然もう決まったことで基本設計もやらないわけだから、当然もう決定事項みたいなもので、まあ、あとは予算を付けしてね、まあ、進め粛々と進めるんだろうと思いますが、まあ、大変残念な私は結果だと思います。それでちょっと、まあ、3点目と4点目一括再質問させていただきますが、まあ、今回来年もう再来年の4月からですね、まあ、整備していくと、運用していくということですね。そこで答弁書の中には、まあ、広報誌とかホームページ、さまざまな媒体をね、あるいはいろんな機会を使ってですね、町民に説明を、まあ、理解を求めていくということを、まあ、答弁されております。まあ、今考えている、もしそういう計画、こういうことをやりますよという計画があれば、お聞きしたいと思います。
総務課長、鶴賀哲也君。
お答えいたします。基本的には答弁書に書いてある通り の内容なんですけれども、もちろん皆様に、ご理解いただくためには十分な広報誌での、まあ、周知だとか、まあ、もちろんホームページも活用いたしますし、まあ、各種イベントって書いておりますが、まあ、そういう、まあ、夏の観光イベントですとか、まあ、そういう部分も利用しながら機会あるごとにですね、まあ、周知をして、まあ、理解をしていただくと で実際にまあ運用するときにはもちろん使い方とかそういうものはございますので、まあ、町内会単位がいいのかその辺はまたこれからの検討はしていくとしていこうとは思っておりますが、まあ、そういうような形で漏れのないような形で町民の皆様には、周知をしていきたいというふうに考えております。
残り5分となりました。8番大阪太郎君。
すいません、時間がもうないんで言いたいことも半分も言えないという大変申し訳ないんですが自分としては情けないんですけどもしですねこの仮にですよこのシステム、まあ、電話通信網のシステムを導入しようとしていや町民が例えば個人情報とか、まあ、これ実は聞いたんですけど、まあ、当然アプリケーションアプリっていうのでダウンロードして、やると思うんですけど、まあ、そういうところで個人情報とか漏れないのかとかそれから、まあ、例えばこのシステム嫌だと、まあ、要するにその携帯通信携帯電話を使うわけですから個人のねでそういう場合に拒否した場合にどうするのかこの2点ちょっとお聞きします。
総務課長鶴岡哲也君。
お答えいたします。そういう個人情報等のセキュリティにつきましては、まあ、そういうネットワークは兵役のネットワークを使いますので、例えばそれが情報が漏れたりとかそういうことについては心配ないのかなというふうに思っております。であとそういう個人情報、まあ、登録してもらうことで名前とはこちらでは分かりませんけれども、例えば登録した、まあ、例えば一定程度の北町だとか南大通りだとか、まあ、そういう地点はある程度そういう登録はされるというような形になると思いますので、そういう部分については、まあまあ、ガイドラインがいいのか何かは分かりませんが、まあ、そういう部分で適正な運用を図っていきたいというふうに考えております。
総務課長鶴岡哲也君。
申し訳ありません。あとその、まあ、説明したときに、まあ、拒否した場合ということなんですけれども、まあ、基本的には皆さんが使い慣れているそういうものを使った情報伝達システムということですので、その辺はそういう方に対しましては十分な説明をする中でご理解をいただきたいというふうに考えております。
8番大阪照夫君。時間ですので最後まとめの締めにしてください。はい、
最後だとします。まあ、この整備システム、まあ、すでに決まって、まあ、進めていると思うんで、まあ、今から何を言ってもですね、まあ、始まらないわけでありますが、私はですねやはり今羽幌町が導入しているシステム、これはやっぱり不安が残ると私自身ですよというふうに思います。まあ、ですから、まあ情報手段、さまざまな情報手段、これからですね携帯通信も携帯電話だけでなくてね、さまざまなものを取り入れて検討してですね、ぜひですね、まあ、いろんなすべての町民が分かりやすくその伝達を受けれるようなシステムの構築に努力をしてほしいと思います。まあ、それだけの上で終わります。
これで8番大阪照夫君の一般質問を終わります。